はい、第5回ですね。今回またゆるゆると始めていきたいと思いますけれども、今日のゲストは、沢田哲也さんでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。沢田さんはもう僕が、はい、去年からは一番会っている人かもしれないですね、もしかしたら。あのお仕事をご一緒させてもらっていて、見てもという会社の経営者であり、まあ、なんていうんですよね、ローカルプロデューサーというんでしょうか。いろんな各地に行って、事業者さんのプロジェクトだったり、商品だったりをプロデュースするプロデューサーとして、で、僕はそれにくっついてって、プランとかコピーとか書いたりしているものですけれども。
いつもお世話になります。
いやいや、こちらこそ。
これ1回目いつやったんでしたっけ、
ね、?1 回目はいつだったかな、 2週間前ぐらいですかね。
すごいな、2週間で5本。
いやいや、なんかあの本当ノー編集なんで、まあ、ちょっと友達に電話するときに撮らしてぐらいのノリでやってみてるんですけど。
いや、いいっすよね。
割とこれあの聞いてくれた人数とかも正確に出るんですけど、3,40人ぐらい、はい、毎回聞いてくれてるので。
おお、
まあ全部知り合いですけどね。
いや、まあまあまあそうでしょうけど、
うん、
すごいな。
なんかあんまりこう声を聞くことってないじゃないですか。まあ最近ラジオ増えてますけど、ポッドキャストも、で、なんかあの Facebook でも Twitter でもインスタでも基本文字もしくは写真なの で、でこういう時代に声が聞けるっていう安心感とか、うん、なんか声でしか伝わらないものもあるかなとか。佐田さん、ラジオって聞きます？
ラジオね、昔聞いてました。
どんな、
昔って言っても、昔って言ってももう、なんだろうな、受験勉強やった時だから。
あ、もうだいぶ、だいぶ前ですね。
高校生。高校、中高生の時。
AM ですか、深夜放送とか。
あの、AM も PA、あの、FM も。PM、ああ、 FM 聞いてましたね。
佐田さん音楽好きです
ね。あ、そうですね、音楽系が多かったですね。FM だ、大阪なんで、あの奈良県なんで、はい、FM 802って言って、はい、結構音楽系のやつをこう、うちの家全然電波入んなかったから超必死であの メモリを合わせるタイプです、ね。あ、まだノイズ入るわとかって言うじ
ゃない。佐田さん今年おいくつでしたっけ？なんで、
ちょっと待って、39ですね。
9になるのか。
39ですね。
81年ですかね。
81年前ですね。です。
すると、MD 世代ですか？
あ、MD ありましたよ。
カセットも使ってました。
カセット全然使ってましたね。
あ、そっかそっか。
大学入るときに MD あったかな？
あ、そうですよね。
中学高校の時とかは、ツタヤで CD 借りて、
はい。
で、自分なりの、その、なんですか、
うん、
オムニバスカセットみたいな
の。はい、はい。
こう、擦り切れるまで聞く。
はい。そうですよね。僕と4つぐらい違うんで、僕はね、中学から MD だったんですよ。
ああ。
だから、そうそうそう、ちょっとだけ、はいはいはい、違いますよね。
そうっすね。そうっすね。う
ん、でも、なんか、懐かしいですね。だ、僕も、そう、ラジオは割と聞く方なんですけど、
うん、
結構音声コンテンツ好きで、あの、ポッドキャストも結構聞くのあるし、なので、まあ、前もね、あの、友人とやってたことがあったんですけど、生放送で。
はいはいはいはい、はい。
それ、2年前ぐらいに1回やめちゃって、で、またやりたいなってやってるんですけど、特にこうコンセプトもないので、こう話を聞きたい人にまずどんどんあのお願いしているっていう感じなんですけどね。
沢田さん、
パラソルは、パラソルはこれ、まあ僕ね、ずっとまあなんかラジオやりたいなと思ってもう何ヶ月もいたんですけど、はい、コロナの前から、
はいはいはいは
い、この間夢でですね、
うん、
なぜかこう多分熱海みたいなところに住んで、
はい、
あのビーチでパラソルを立てて、そこからラジオ中継をしてるっていう夢を見まして。
あ、なんかそうだわけや。
なんかそういうのいいなみたいな。特になんかそれ自体にあの意味はないんですけども。
はいはいはいはいはい。
イメージとしてはこうビーチに行って泳いでちょっと疲れて、まあ、パラソルの下でぼーっとしてる時間ってあるじゃないですか。
はいはい。
その時にこうダラダラ話したりちょっと深い話をしたりとかっていう時間を再現できたらいいなとは後付けで思ってます。
なるほど。まあ僕泳がないですけどね。
そうだ。しかもお酒も飲まないし。
そう。
何の共感もないっす
ね。そう。理解はするけど共感はしないみたいな。
いや、澤田さんは本当に僕が尊敬するこうプロデューサーでいつも、ね。いろんなことを学ばしてもらってるんですけど、はい、これ澤田さんのこう全体像、仕事をやってることを全体像を説明するときってどういうふうに説明するんですか？一言で言いづらいのかなと思うんですけど。
いや、言いづらいっすよね。
僕がご一緒してそのいわゆるローカルプロデュース的なことも全体の一部なわけですよね。
いや、もう全体の一部ですね。
そうですよね。
全体の一部ですね。
なんかそれ以外も含めて澤田さんのこう軸ってなんかあるんですか？
まあ、全体としてのなんかこう絶対的な軸は僕は教育だと思ってるんですけど、ただなんかその教育ですって言ってもほとんどの人に自分がやってる活動の何でしょう、実社会へのインターフェースとしての活動が、教育って言われることがほとんどなので、
はいはい、
なのでだからまあ説明しないですよね。その人に見えてる自分、あるいはその人との関わりの中から見えるであろう、見せていくであろう自分の職業を名乗っちゃうことの方が多いので、ローカルプロデューサーですとか、
はい、
コンサルタントです
とか、ファシリテーターですとか、
オンラインになんか得意な人ですみたいな、感じですよね。
なるほど。
まあでも大体ね、そのどの名乗り方もどこかちょっと不誠実だなって思いながら名乗ってますね。
ああ、難しいですよね、その肩書き問題って結構。
難しいですね。
肩書きを作り出す人も結構多いじゃないですか。
はい。
オリジナルで、はい、そういうのを考えたことあるんですか。はい、なんとか教育嫌だとか。
まあなんか一応自分で自分にこうつけてるのは野良教育嫌なんですけど。
野良教育屋、
はい。野良教育ですね。うん、でそれはなんかこう、なんだろうな、自分で自分はこういう人間だよねっていうのを、なんかこう自己理解を深めるためにそういう表現を使っていて、でなんかそれってなんか他の人に対してわざわざ名乗らなければいけないものだったり説明しなきゃいけないものとはそんなに思ってないところがありますね。
なるほどなるほど。それ野良教育屋としてのこう姿って前から志してたものなんですか？
いや、なんか結果的にそこに至った感じはあって、なんだろうな、割と自分がやってることとか既存のものに対して、なんかこうしっくりこないタイプではあるんですよ。
はい。
まあ、特にその自分がやってるものが結構前の人たちがやってきていることをまあ、基本的には加わっていくことになるじゃないですか。
そうですね。
で、そう加わった時に、まあ、結構いろいろこう小難しく考えちゃう方ではあるんですよね。で、これ本当にまあ意味があるんだろうかみたいなものもあるし、特に僕の場合だと、その形のあるものを作る仕事をしてないので、結構こう解釈論だったり、この得体の知れないところから例えばお金が生まれてたりするわけですよ。
ほう、例えばどういうことですか？
90分間僕が喋って10万みたいなお金が例えば生まれたりするとかって、
なるほど、
あるわけなんですけど、
はい、
これって何が価値なのみたいなとか、
うんうん、
ともするとなんかこうすごく虚業なんじゃないかっていう、
うん
うん、こうまあなんかそういうことに対する恐れというか、
はい、
うん、みたいなものは割とこの手の仕事をし始めたもう頭の頃からずっとあってですね。
うん、
でそれでなんかモヤモヤして考え続けていた結果、なんか今のところ自分がこうピタッてハマってるのがさっきのその野良教育やっていう名乗り方というか。
なるほど。野良、うん、っていうのはどういうニュアンスなんですか？
野良っていうのはなんか特に教育っていうのをやってると、
はい、
まあ、よく言われるのがその学校教育とか、
うんうんうん、
なんか割とこう主体があるんですよ。教育を施す主体があるものとしてなんか結構みんな文脈としては語れることが多いですよね、はい、まあ、特にあの、うんうん、日本国内で教育の話をすると結構公教育が主で、
そうですね、まずそれですよね。学校塾なんかなんとかスクールとか
スクールみたいな、はい、
うん、
で、まあ、その次に、まあ、自分がやってることの一つの領域としては企業研修みたいなんだと、
うん、
企業っていう主体が個人に対して授業に対してやる、うん、あくまでその主体はその企業だったり、
うん、
なんか国だったり、まあ、
うん、
両方結局なんか一つのオーガナイズされた組織が、まあ、個人に対して施していくっていう構造があるわけですね。
そうですね、
うん、でなんかそういったものとは距離を、まあ、完全に距離取るわけでもないし、あの別にそういう仕事を全くしないわけじゃないんですけど、
はい、
だから突き詰めて自分の中でなんか意味のある自分なりに意味が感じられる教育って何なんだろうってことを考えたときに、
うん、
やっぱそういう組織の、まあ、それこそオーダーに応えるというか、
うん、
なんか組織化されたものの課題を解決していくっていうことのために教育をすることに、まあなんか、まあ、リアリティがないっていうかピンときてないところがあって、
うん、うん、
そことは距離を置きたいって思ってるのが一つですね。
はいはい、
うん、そういうのもあってなんかこう思想的にも、うん、こうインディペンデントであるっていうか、
うんうん、
自立した教育屋である、
うん、
で
なるほど。
もう一個僕あんま好きじゃないのがあって、なんか割とこう、はい、教育っていうか、
はい、
まあこれこれうまい、よくあの幼少期にこういう教育を施すと生涯年収いくらになりますよみたいな、いくら上がりますよ、
あ、はいはい、
あ、あと MBA 行って、ね、こう自分なりにキャリアを上げていこうみたいな、
うんうん、
まあなんかそういうのって別に否定するわけでは全くないし、
はい、
それをやろうとする人のことをもう何ら否定はする気はなくて、
うん、
なんか自分としてなんかちょっとそのそういう教育サービスを提供するのって、
うん、
なんかあなたの人生を良くしますよっていう、
うん、
その対価としてお金くださいっていう構造じゃないですか、そういうのって。
そうですね、はいはい、
それなんかね僕の中では僕がそれを提供するのはすごく不誠実だなってちょっと思うところがあって、
それはでもなんだろう、価値をなんつうんだろう、それによって人生切り開く人もいるはいるわけですよね、
うん、いるはいる、うん、いるはいるから、まあ、全然なんかその、他の人がやってるのを見て不誠実だなとも思わないし、他の人がそれを買ってるのを見て不誠実だなとも思わないですよ。
うん、でも自分が提供するとしたら不誠実。
そうそうそうそうそう。
ええー。
ていうのは何か根本的にだってその人次第だもんねって思ってるところがあるんで。
なるほど。
その人が何かこう学んだりとか変化したりっていうのを何、
うん、
かこう横にいるとかいろんな人つなげるとか自分も一緒に変わるとか何、うん、か割と何かそういうところが自分の根本的に見てる。視座の一つだったりする中で、
はい、
だからその人がやんなかったらその人は変わんないし、そこに対してあんま責任を感じようとは思ってないんで、うん、まあ、まあそれはご本人の選択なんで、うん、それは最善ですよねって言いたいところなので、
うんうんうん、
そういう意味でもなんかその あなたの人生を良くするために私は教育サービスを提供して、私はベンダーであなたはサービスを受けてですみたいな、
はい、
なんかそういう関係を相手にこう提供するのはちょっと僕はピンとこないところがあって、
はいはい、
だなんかそういう既存のなんかその教育産業っていうんですかね、まあ、受験とかもちょっとそういう側面あると思うんですけど、
うん、そうですね、
教育産業、うん、両方教育産業なんですよ、
うん、
その両方の教育産業からちょっと自分は距離を置いて、
うん、
でもなんかこう自分にとって意味のある人の学びであるとか、うん、教育ってこういうことなんじゃないかっていうことを一個一個形にしていくっていうのが、うん、まあ、ノラであるっていう感じですかね。
なるほど、うん、教育って言葉自体にはしっくりきてるんですか？
まあ、それはきてますね。
ああ、じゃあまあその定義が、うん、もしくはそれからこう思い浮かべるイメージはちょっと一般の人とは違うのかもしれないけど、
うん、
別に教育って言葉がどうこうっていう話じゃないわけですね。
そうですね、そうですね。
うん。なるほど。じゃあもう今やっているお仕事は全部その、野良教育屋としてのプロジェクトに、澤田さんの中でもこう、収まってるんですか？
基本は。まあ、たまにちょっとこう、はみ出て。
はい。
あれ？これどうなんだっけとかって思って。
なるほど、
うん、あ、ちょっとこれちょっとあれだな、ちょっと自分の あれ器からははみ出てることをついつい面白いと思ってやっちゃったやつだなって思って、うん、やめる。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
基本ね、本当ちょっとね、いろいろやりたい人なんでね。
そうですよね、うんうん、その野良教育屋としてやっていこうっていうのもだいぶなんですか、社会人になってすぐに見えた道なんですか？
いや、全然ですね。もういつだろう、ここ数年ぐらいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
しっくりきたのは。
ああ、それまではどういう道のりがあったんでしたっけ？
それまでは、まあ、はじめ社会人としての道のりで言うと、はい、
うん、
まあ、そこからかかさんのがいいかどうかっていうのもあるけど、社会人の初めは採用の仕事を始めたんですよね。
採用、
まあ、ああ、採用の支援をする仕事をしていて、
うん、
なんでそのキャリアにしたのかっていうのも、なんか、まあ、その当時はいろいろ考えたと思うんですけど、
はい、
今考えるとなんかなんでそれを選んだのかそんな覚えてなくて、
うーん、いろんな業界をこう受けたんですか？
受けましたね。
ああ、なる
ほど。割とその当時コンサルティングっていう言葉がこう台頭してたというか、割と盛んに注目されていた時でもあったので、
うん、
割とそのコンサルティング、コンサルタントっていう仕事を中心に見ていたところはあったんですけど、はい、
うん、
それもなんかね、なんかこう適性検査を受けたんですよ。自分に適正な合う職種は何かみたいな。
あ、なんかありますよね。そ
のあるじゃないですか。うん、で、それを見てて、うん、一番上に来たのが、なんかその、営業って来て、2番目か3番目かなんか、ね、事業戦略かなんか、なんかそういう、ちょっとかっちょよげな仕事が出たんですけど、うん、
はいはい。
でも、それ新卒でいきなりできなっちゃうよな、とかって思って。で、その次の日ぐらいにコンサルタントって来てて、うん、なんかやっぱこう事業戦略とかコンサルとかって書いてるから、俺そういう系がいいんじゃないみたいな。しかもなんか、
うん、
その時点で1位の営業はなんか嫌がってるんですよ。見ないことにしてて、ちょっとそっちのかっこええやんみたいな。まあもう本当そう、なんかね、当時いろんなこと言ってましたけど、まあ結局はそういうことで、
うん、
なんかそのコンサル系みたいなものいろいろ見てて、
うん、
でただなんか別にそのなんだろうな、思考力のトレーニングとかもしてなかったところもあるし、なんか戦略系コンサルとかはもう全然こう就職活動でもうまくいかなくって、まあ就職が期待後の最後の年っていうのもあったのかもしれないですけど、
うん、あ、そうなんですか。
で、まあでもここの領域だったら結構楽しくやれそうだなっていうふうに思って選んだのが採用系で、ただまあなんかその時に3年間ぐらい仕事やってたんですけど、
うん、
なんかその、うん、別に全ての仕事がそうだったわけではないんですけど、
はい、
なんかね、やっぱああいう仕事ってこう是が非でも人を取りたい会社が、
うん、
ちょっとお化粧して給食する人に対してこう、うん、プレゼンテーションするっていう仕事も側面としては結構あったりするので、
うんうんうん、
だそこになんか自分の時間が結構割かれちゃってるのがすごく嫌で、
うんう
ん、なんかこれってともするとなんか人を騙してるというか不幸にさせてるところって結構あるなと思って、
あ
でそんなこと考えずに済む方法をなんだろうって考えると、やっぱその会社自体がすごい、それも安直なんですけど、会社自体がいい会社になればいいじゃんみたいな、
うんうん、
いい会社にできる仕事をすればいいじゃんみたいな、
お、
まあ、みたいなところから、なんかその入った人たちがその後どう育っていくのかとか、育てられる会社をどう作るのか、はい、
うん、
みたいなところから、その人の育成とか教育みたいな領域に
入って、なるほど、ああじゃあこうつながってはいたんですね。
つながってはいたんですよ。まあでもなんか割と今の目線でのその違和感みたいなものがあって、
うんうん、
その違和感解消するためにどうしよう、じゃあ次はこっちみたいな、うん、でそれはなんか割とこう20代ずっとそんな感じですね。その研修とか育成みたいな領域に入っても、
うん、
なんかこうサービスとして研修提供して満足してもらって喜んでもらってるっていうことで本当に会社良くなるんだっけみたいな、
うんうん、
それすごいこう映画見たわって思うのと何が違うんやったっけみたいな、
うん、
むしろ映画見たわの方がなんかその後その人に対して結構影響を与えたりするじゃないですか
確かに
そっちの方が全然ええやみたいな、
うん、
まあ、みたいなのをもう思ったりしたし、中でじゃあどうやったらもっと、うん、組織っていうものに対してインパクトを与えられるんだろうかっていうことを、
うん、
まあ、考えてもいきましたし、
うん、
まあ、20代結構そこにこうもう打ち込んだ感じですね。
うーん、
いかにその企業だったり組織っていうものにいい影響を与えられる、
うん、
ような人材育成だったりサービスソリューションって何だろうかってことを考えてやってたんですけど、
なるほど。もうかなり忙しく働いてたんですか。
あ、 やばかったですね。
あ、
今思、まあまあ今も忙しいからあれですけど、なんか、単純な労働時間っていう意味で言うと、
うん、
やっぱり20代の頃の方が多かったですね、
うん、ああ、そういう土台があるんですね、うん、
まあ、ね、量が質を凌駕するってちょっと思ってたところもありましたしね。
うん、うん、まあそれね、結構事実そうですよね、う
ん、まあ、うん、嘘ではないなと思います。もっとスマートにできた気もするし、
はい、うん、
うちの会社で働いてる若い子たちとか見てると、
うん、
いや決してそうでもないなって思う人もいるんで、まあ、こいつも、うん、今現時点でもなんか俺勝てんのかなみたいな超優秀どうしようみたいな人もいたりするんでは
いはい、
まあ、で彼はね、人生レベルで絶対僕の方がなんか量はやってんのに勝てないみたいな。
うん。いや、優秀な人いっぱいいますもんね。
そうそうそう。まあ、それはまあね、世の中的にもそうですよね。
うん。
まあ、そんな感じ。うん。まあ、でも今にしゃべってと思ったのは、なんかですね、いつの段階で組織とかっていうものに対してそんなに違和感を持つようになったのかが、いつだろうなって感じですね。
うん、
だから震災直後とかはまだ結構組織ってものを信じてたんですよ。2011年ぐらいか2014年ぐらいってなんか割とね、ソーシャルイノベーションみたいな文脈を僕もすごく意識をしていて、
うん、あ、それやっぱ311の影響かなりこうマインドセット的にあったってことですか。
まあ感化されたんだろうとは思うんですけどね。
はいはい、
うん、僕はもうその311の揺れた瞬間とかは、
うん、
あの浜松の禅寺にいたんで、
へえ、
地震が起きたことすら知らないかったんですよ当時。
浜松はそっか、揺れなかった。
そう、浜松のしかも山奥なんで
なるほど、地盤がなんか
しっかりしてたんですかね。あるいはなんかこう、多分ね、揺れるものがそんなになかったんですよ自分の周囲に。
ああ、そっか。まあ意外と気づかないですもんね。
そうそうそうそう。自然の中なので。 は
い、ちなみに僕はお台場にいたので、めちゃくちゃ大変でした、ね。
それ、あれだ、もう溶けるやつだ。
お台場の展示会場のステージ裏でこうディレクターをやってたんで、もうね、大変でしたね。
なるほど、なるほど。うん、なるほど。
なんかその瞬間どこにいたかも結構こう あの日の印象を決めます
ね。いや、あると思うんですよ。僕なんかちょっと浦島太郎かなって。
うん。
もう帰ってきたらえらいことになってるって。どうしたんだ。
ああ。
で、みんながこう、口揃えて、その後に、うん、あの時人の優しさを知ったよね、とか。
うん。
絆だよね、とかって言っているのを聞いて、否定はしないんですけど。
うん、うん、
うん。なんかちょっと乗り遅れてる感があって。
そうですよね。う
ん、これがなんか自分が関西とかにいれば、まだ、うん、自分みたいな、その、なんか、そこまでではなかったよねっていう人が周りにいると思うんですけど。
はい。
自分東京だし。
うん。
なんか自分の周りの人たちみんなそんなこと言ってるし。でも俺、なんか、俺その時おらんかって、みたいな。
そうすか。
そうそうそう。っていうのもあって、ちょっとまあ、そんなに僕に対してすごい強い影響を与えたわけではなかった、
と
思ってるんですけど。
うん、はい、
ただなんかその震災のちょっと前からなのかな、なんか割とこう政治に対しても興味を持っていったのと、
うん、
割となんか民主主義みたいなものに対するちょっと興味をちょうど30年後ぐらいで持ち始めたのと、う
んうん、はい、
あとは2011に娘が生まれてるんですよね。
うん、
でまあ、どこまでっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱちょっと自分の寿命が伸びた感じはしたんですよ、娘が生まれた時に。時間軸として、自分の寿命ここまでだな。でも、娘ここまで生きるよな、みたいな。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。
うん、
だそれ考えた時に何ができるか考えなきゃいけないな、とか。
うん。
あと、ちょうどそのタイミングで、まあ、いろいろあって見ても立ち上げたこともあって、
ああその時期なんですね。そう
そ
う
そ
う、
全部そこら辺が結構重なって、うん、自分はその見てもっていう会社だったり、うん、今の自分のそのポジションを使って、
はい、
で何ができるんだろうっていうのを考えて、
うん
うんうん、まあその結果世の中的にもこう社会課題を解決していくところからイノベーションをっていう流れがあって。
うんうんうん、
でそれ自体もすごくいいことだと思っていたし、
うん、
で僕はやっぱその既存の組織というものが持っているリソースはすごく魅力的だなと思ったので、
うん、
それをなんかこうより世の中の課題解決につなげていけるようなそういう人を育てていく、うん、だからそういうプロジェクトをやろうっていうのが2011年12年13年14年15年、
うんうん、
だからそのあたりぐらいまではね割となんかそういうことを考えてやってましたね。
なるほど。ちなみにその今僕ご一緒しているローカルプロデュースっていう、こう分野にはいつ頃からどうやってこう関わっていったんですか？
2014年に、
うん。
一番初めにでも関わったのは2014年に、気仙沼に、こう民間企業を連れていくスタディーツアーをやった時が初めだったかもしれない。
へえ、それまでそういうローカルとか、なんていうんですか、地方創生的な文脈だったり、ローカルクラフトだったりっていうのは、こう関心はあったんですか？
ちょっと気持ち引っ張られてるところありましたね。その2011年に娘が生まれて、
はい。
娘が生まれた時にちょっと思ったのは、自分がどういうルーツから来ていてこの子がいるのかっていうのを、
うん、
説明できるようになりたいなって思ったんですよ。
おお、なるほど。
でうちの本家の方ですね、酒蔵やってる本家に話を聞きに行って、
はい、うん、愛知ですよね。
愛知ですね。愛知のところにある酒蔵、うん、171年やってるんですけど、
うんうん、お酒飲めない。
そう、お酒飲めないけど、うんそうそうそう。
行ったんすか？
お話聞きに行ったんですよ。はい、で、それは、うん、もう、うちのじいちゃんに昔連れて行ってもらった以来だったんで、小学生の時以来で、20数年ぶりぐらいに、 すげえドキドキしながら、うん、なんて名乗ったらいいんだみたいなところから、奈良の沢田ですって言ってアポ取って行かせてもらって、でうちの、まあ、嫁さんとかもちょっと改めて紹介させていただいて、で話聞かせてもらって、あ、うちはこ僕のルーツこういうところなんだなみたいな。で今もなんかこのサイズ感で仕事をしているところが自分にとってのある種ルーツで、でちょうどその時に行ったのが酒蔵開放って言って、こうまあ酒蔵を開放、お客さん向けに開放して、ただ酒を振る舞うみたいな、そういうイベントやって、
はい、
でそれのなんか前日に僕行って、だからちょっと迷惑だったと思うんですけど、
やって準備中に、
でそうそうそう、でその次の日実際にその本番にも立ち会わせてもらったというか、お客さんとして参加させてもらって、
はい、
でそんな大きくない酒蔵に1万人ぐらい、もうちょっと少ないかな、まあ、少なくとも数千人が集まってて、でなんかね、こんちくしょうって思ったんですよね、その時ね。なん
かこんちくしょうなん
ですか、かっこいい、かっこいいなって感じ。
お
なんかこう、こんなに愛されてて、
うん、
で、みんなヘベレケになってこう幸せそうになってて、
うん、
で、なんか、すごい熱気もあったんです。もう今で言うと超密な感じ。
そうですよね。
愛できない
。
それを見て、あ、なんかすごくこう、一方で僕はなんかちょっとね、よそしくないんで、まあそれ当たり前なんですけど、お客さんと接されてるから、決して僕はなんか、うちに来てくれてありがとうのみたいな気持ちはもうさらさらなくって、なんかここにこんなに人が集まってるみたいな。自分のルーツらしいけど、でもやっぱ自分とは全然違うし、これ羨ましいな、みたいな。今もやっぱね、ちょっと本家の酒蔵に対してはそう思ってるところがあって、
へー、
なんかどうやったらああいう風になんかこの土地に根ざしつつなんか人に愛されてなんかこう、なんだな、ああいう熱気のを生んでる、だ中心である人はないんですけど、なんかそういう土壌になれるんだろうみたいなのは、なんかその時にすごくこう僕にはないもんだなって思ったんですよね。
面白いですね。でもそのなんかルーツがその酒蔵っていうだけでかなりこうロマンありますよね。
まあまあそうっすね。
ね。
それはなんかね、作ろうと思っても作れないですからね。そういうルーツって。
で僕も何年前かね、4、5年前にそういう時期がありましたね。自分ち家系図がないんですけど、で僕一人っ子なんですよね。で、いとこもいないんですよ、僕。だから、あんま同世代の近い親戚がいないので、なんか自分がこう把握しておかないと、こう、柳瀬家が分かんなくなっちゃうんじゃないか、みたいな気持ちになった時があって、で、親とも別にそんな話しないし、僕、ひいじいちゃんの名前も知らなかったぐらいだったんで、まあ、ちょっと分かる範囲でメモっとこつって、始めたらなんか結構沼にはまりましたね。まあ詳細は割愛しますけど、北海道まで行きました。
あ、なるほどね。例のね。
例の。
いや、そうっすよね。やっぱでもその場所に行くってすごいこう、与えられる影響でかいなと思ってて。まあ、うちの酒蔵もそうですけど、その170年の少なくとも、なんかこう、厚みっていうか、リアリティがやっぱそこにあるんですよ。
そうでしょうね。
これがな、170年前にこう作ってすぐに埋めた井戸でな、みたいな、なんかそんな話とかされるわけですよね。
へえ。
そうか、みたいな。その時にな
ん
か受け取った何かは、すごく、心に引っかかってる感じがしますね。
結構原体験だったわけですかね。そうですね。
まあ、何かがそこで変わるというよりは、なんかこう、引っ掛け傷1個作られたみたいな。
で、その傷のあるまま、気仙沼に行ったという順番ですよね。
で、行って、そうですね。気仙沼はすごく、今もちょっとご無沙汰しちゃってるんであれなんですけど、この当時も、まあ、すごい大きな被害があっ て、で、割と生々しい状態で伺わせていただいたんですけど、
うん、
なんかあの僕はどちらかっていうとその生々しさとか、なんかその復興というものがいかに難しいかっていう話もそうですけど、なんかその現地の事業者さんたちが、うん、なんていうのかな、あのそうそう、あのすごくライバル会社であったとしてもその垣根を越えて、うん、なんかこう連帯してる感じっていうのがそこにあって、
うんうんうん、
でしかもなんかそれの根本的にはすごくこうなんかこう暑苦しい、ちょっと暑苦しい連帯っていうんですか、
気
仙沼こういう街にしていこうぜみたいな、そういうこう非常にこうグルーヴ感のあるつながりがそこにあるのを見て、
うん、
それは結構僕にとってはね衝撃的だったというか、
ほう、
衝撃的、うん、そうだな、まあまあすごくでも印象に残ってるんですよね。そのつまり漁村漁港、まあそれもその時にいろいろ聞いたんですけど、うん、震災前とかだったら同じ飲み屋にこう居合わせようもんなら気まずくて仕方がないと、
ほう、
漁場を持ってるんでお互いで、農業って別にどっちかっていうとこう水路をお互いに作ったりシェアしたりとか、なんかそういう文化がありますけど、
うん、
漁場ってこう取り合いじゃないですか。
はい、
だからあのめっちゃ仲悪かったと、
うん、
そういう人たちが一緒に協議会作って、
はい、
実際に僕らがこう、はい、いろんな会社さんに企業さんの社員さんを受け入れてもらうっていうことをお願いしたんですけど、すごくチームとして受け入れてくれたんですよね、
うん、
でなんかそのこのチーム感っていうか連帯感というか、
うん、
でなんかこう震災があって津波が来て一つの企業っていうなんかその組織感っていうんですかね、壁、
はい、
なんかこう枠、うん、みたいなものがなんでこんなにこの人たち溶けて、でこんなにもなんで長い時間軸で物事喋れてんだろうっていうのはすごく僕の中であって、
で
連れて行ったみんなも割となんかそういったところにこう揺るがされている、で僕自身もなんかそれで結構揺るがされたところは一つあったのかなと、
なるほど。そのあたりからこうそういう地域だったり組織だったり、なんて言うんでしょうか、そのグルーヴ作りみたいなことなんですかね、
に
入っていったっていうことですか。
なんか一つのなんかその組織っていうのを支援したり、うん、なんか支えていくっていうこと自体はなんか別にもう僕の仕事じゃないかなっていうのはちょっとそういうことで、そのなんか気仙沼の皆さんの姿とかを見ていてちょっとうっすら思ったところがあって、
は
い、
うん、
なんかこうそれを超えたところでこんだけ連帯できるコミュニティみたいなものが一つなんか、うん、その ロケーションという意味でのローカルですね、
あ、
一つの場所の中に作っていけるのであれば、うん、それってなんかより意義が感じられるような仕事をあそこにあるんじゃないかと思ったし、うん、で、うん、その酒蔵を見たときにこう自分はこの人たちと一緒に何かはできないなって思ってるんですよ、
うん、
つまり規模が小さくって会社の、
うん、
で僕がその時当時仕事として対象としていたのはもっと大きな会社で、てかもっと大きな会社しか育成とかっていうところにお金出せないんで、
はい、まあそうですね、うん、
なんかこうちょっと諦めちゃってたところもあって、それも積み重なって、うん、なんか一つの会社に対してソリューションを提供するとか、もうそもそもなんかその会社っていうこの枠組みにどこまでとらわれる必要があるのかみたいなことを考える、
うん、
なんかそこの壁をもっともっと解かせるような場だったりプロジェクトだったりっていうのを自分は作っていくべきなんじゃないか、
そういう流れだったんですね。僕初めて聞きましたね。
これは多分2015年くらいかな。15年。
おお。 それから5年、どうなんですか、今の現在地の自己評価というか。あ、
なんかすっごい時間かけてきてる感じはするんですけど、
うん、
大きく思うところは、
はい、
2つあって、1つは、まあ、ということを思いたちでも一体何ができるんだろうって思って、
うん、
まあ、自分には例えばその場を作るみたいなことはできるから、
うん、
ファシリテーションとかワークショップとかという意味での場ですね。そういった場を作れるからっていうことで、はいはい、そのを名乗っていったんですけど、
うん、
言語が噛み合わないというか、
なるほど、
やっぱちょっとこう、大きな会社さんと付き合う、
うん、
こう思考性であったり、使う言葉であったり、うん、ビジネスの慣習であったり、
うん、
なんかそのあと相手との距離の取り方みたいなものが、
はいはい、
なんかそのあたりをこの5年間でだいぶ忘れた、
だいぶ忘れた、
忘れた、あ、まあ、これアンラーンとかって言ったりするんですけど、
あ、
それまで15年ぐらいかけて僕は社会人としてそのあたりの技術を磨きまくってきてたわけなんですけど、うん、
はいはい、
とことんそのあたりを捨てていけたですね。でもそれ捨てるのはすごくやっぱり時間がかかりましたね。
当然いい意味でですね、
うん、初めはすっごくいろんな人に警戒させてたんだろうなと思うんです、うん、今も警戒させかねないなって思って、うん、農家さんとか小さな事業者さんとして会う時には思ってるんですけど、はい、だいぶその人に合ったチャンネルでこう人、うん、人として話せるようになった。
はあ、そういう、今、切り替えてる感じなんですか？
なんか、それはありますね。うん、なんか、特に切り替えるっていうか、うん、なんていうかな。
うん。
まあ、見せるところを変えてる感じなんですけど、まあ、やっぱ、そういう意味でも切り替えるなんですけど。
いや、なんか、その辺、澤田さん、むちゃくちゃうまいというか、シームレスな感じがすごいするんですよ。
そうですね。
切り替えてるっていうようにはこういい意味で見えないっていうか、
なるほど、
うん、
そうなのかもしれない、うん、
うん、
あ、
なんかね、あ、ごめんなさい、1個目の話であれでしたけど、
でもやっぱね、もともと役者なんでね、
そうだ
やっぱそのあたりはね、こうスルッとできちゃうのかもしれないですね。
そうだ、なんかやっぱそれってすごい強いんでしょうね、うん、なんかそういう身体的なコミュニケーション力があ
となんか
ベースとして備わってるんでしょうね、
自分をちょっとこう、うん、強く見せたりとか、自分をこう、うん、あえて弱く見せたりとか、なんかそういうのはすごい僕結構意識していて、
はい、こう聞きたいなそれ
特になんかこうローカルっていうのはその地元に根ざしてる人っていう意味合いで僕はローカルって言ってるんですけど、田舎っていう意味じゃないんですけど、なんかそういう人たちと接するときは、はい、なんか極力大きくも小さくも見せなくて僕いいと思ってて、
うん、
でもなんか普通にビジネスやってるとちょっと大きく見せる必要があったりとか、
うん、
これこれこうやらないと信頼してもらえないとかって言って新人研修で教えたりするじゃないですか、
そうですね。
まあ、あの時点でちょっと僕は大きく見せようって言ってるようなもんで、
う
ん、そういうふうに肩に力全然入れない方が、なんか人と して接せられるし、で、そうすると関係もできてきて、うん、で、うん、なんかこう、仕事をするに足る関係性がきちんと生まれてくるっていうか、まあ僕らが好きな言葉で言うと、うん、仕事をする以上の関係性が生まれてくるっていうか、
はい、
そういう、
ね、はい、大事ですね、
なんかそういったこう接し方っていうのができるようになってきたっていうのは、
うん、
変化かなと、
うん、
で、まあ、振り返ってちょっと、まあ特にこれ最近思ってることでもあるんですけど、 僕がその教育屋としてやりたいのってやっぱそのコミュニティベースではあるんですよね。その、
はい、
コミュニティといってもなんかそのオーガナイズされたコミュニティとか、まあ、つまり何かの組織とか、
うん、
なんかそういうものではなくて、でも、そこに人たちがこう住んでいる、
はい、
で一つのエリアに住んでいて、でそこにはこれまでは企業だったり行政だったり学校だったりっていうその組織を、うん、その組織の中での役割とか立場みたいなものがあって、うん、そこで結構お互いの利害がこう微妙にこう分かれていて連帯できてませんでしたみたいな状態でしたけど、
うんうんうん、
まあビッグピクチャーを示せるかどうかは別ですけど、こうなったらいいっすよねっていうのをみんなで示していって、
うん、
かつなんかお互いのその立場をこう溶かしていくことで、
はい、
こう一なんか人間として一緒にやっていくことでなんか連帯を生んで、でかつそこにきちんとなんか持続可能な、ある程度経済的にも思想的にも自立できるような、
うん、
そういったモデルを一緒に作っていくっていうことをやることで、うん、なんか望ましい未来を自分たちでこう得ていく、でそのためにそれができるようになっていってもらうみんなに、
なるほど、
っていうのが僕にとってのなんか野良教育屋としての自分の仕事だと思っていて、
なるほど、やってますねそれ、サダさん。
でそれが工芸だったらね、売れるようにしなきゃいけないみたいなのもありますし、
はい、
なんかそれが場面が切り替われば、そのちょっとそのモデルの作り方とか、
うん、
溶かさなきゃいけない立場とかが違うだけだと思ってる
んです
け
ど、うん、
でただやっぱなんかその僕にとって結構ロケーションってすごい大事だったんですよ、大事なんですよ。でやっぱまあそのそこに具体的に人はいるし、
はい、
人はそこに具体的にいるんだけれども、その上にかぶさってるその組織だったり立場っていうものが、
うん、
結構いろんなもん邪魔しちゃってるなって思っていたので、
うん、
その場合にやっぱりこう一つ基準になるというか基盤になるのは場所だと思って ます。
佐
渡なら佐渡とかね、
うんうん、
神谷式町とか、
うん、
でただ今そのコロナがあって、その人のコミュニティみたいな、まあ、とかその基盤みたいなものってロケーションだけなんだろうかみたいなのは、うん、なんかもうちょっと考えた方がいい、考えた方がいい、考えたいなって思っているところがあってですね、
うん、
なんかロケーションベースドなコミュニティもあるし、
うん、
なんかインタレストベースドなコミュニティとかもあると思うんですよ。
はいはい、
あの研究者の学会なんかはまさにインタレストベースなんですけどね。
なるほど。
でもなんかそのインタレストベースドなコミュニティとかもあるし、あとはそのプロブレムベースドなコミュニティとかも
ありますね。はい。
とかなんかそういうふうにこう結構いろんなものを基盤として人はコミュニティを有していて、
うん、
でただなんかそのどのコミュニティも固定化するとろくなことないんですよね。学会的なところも固定化するとすごいヒエラルキーになって、かつなんかすごくこう内向きになっていくし、
はいはいはい、
インタレストベースがいいわけでもないし、
うんうん、
ソリューションベースもなんかその一つのあプロブレムですか、一つの問題だけ向き合おうとすると今そんな単純な問題なくなってきているから、
うん、
なんか大してインパクトを生み出せなくなっていって無力、なんか無力感が溜まっていくし、
うん、なるほど。
何よりその固定化されたコミュニティでその中での立場が生まれるんでヒエラルキーが生まれたりして、
うん、
なんかそのコミュニティをコミュニティとして残そうという力学って働きやすいと思うんですよね、
うん、
その方いい人たちにとって、
ああわかりますね、うん、
そこをやっぱこう揺らさないと、
うん、
さっき言ったような僕が思ってる教育的なことはできないと思っているので、
うんうん、
そこを揺らすために今まではなんかそのロケーションっていうのに切るのが良かったんですけど、
うんうん、
まあ、切り方でもあえてこのロケーションがいろんなところにいる人たちをインタレストベースでガッと集めて新しいコミュニティ作るとか、
うんうんうん、
あ、この間のローカルクラフトマーケットっていうオンラインのマルシェなんかまさになんかそういう
場にあり
うるような気がすると思うんですけど、
あれもでもどうなんでしょう、ロケーションって捉え方もできるんですか。
いや、なんかあれはロケーション
よりはインタレスト、
インタレストだったと思うんですよね。
うん、うん、
もうめちゃくちゃ越境してるんで、みんな場所を越えて。
まあまあそうですね、リアルなロケーションで。そうですね、
そうそうそう、まあどっちかというとローカルクラフトっていうものに対するインタレストでコミュニティを作ったっていう感じですね、
うん、
僕は。
うん、なるほど、うん、
そう、なんかああいう取り組みとかが今こんだけやりやすくなってきているから、
うん、
なんかコミュニティみたいなものを作って、そこからエデュケーションを生み出していくっていうことの、
うん、
切り口がめちゃくちゃ選択肢増えてる中で、
うん、
なんかどこまで僕はロケーションにこだわる必要があるのか。
ああ、面白い、うん。
もっともっとなんかやった方がいいんちゃうかみたいな。
うん。なるほど。それをじゃあ今かなり試しながらやっているフェーズに入ってきたってことですね。
感じですね。
うん。
なんかやっぱロケーション、前からやらせくんには言ってるけど、その、
うん、
その地域に入ってやっていくことのすごいこうカタルシスというか、
うん、
こうすごい熱くなる気持ちもあるし、
うん
うん、一方でなんか自分の人生残ってる時間を考えた時に、
うん、
あと何個じゃあこの地域に対して向き合えるんだろうって、
うんうんうん、
しかも一個の地域に向き合うってなると当然ながらそこには長く付き合わなきゃいけないことなんて分かってて、
うん、
ってことを考えると何個できるんだろう、
うん、
まあ、みたいなことを ね、ちょっと思うところもあって、なんかそれでいいじゃんって、別に数じゃないじゃんって思う考え方もあると思うんですけど、
うん、
なんかそれだといろいろ間に合わないなって思うところが、まあ、特に今回のねコロナとかも含めて、
うんうん、
ちょっと感じるところがあったので、
うん、
もっとなんか自分のなんだろうな、命というか魂というか、
うん、
まあ、99% ぐらいなんか乗っかってる感じがするんですけど、 100% 乗っかってないんだったら、じゃあ 100% 乗っかってるやり方をちょっと探さなきゃいけないなみたいな、
お
なんかそういう感じで今模索してるところがありますね。
なるほど。なんか本当佐田さんのこうなんでしょう、うん、考えとやってることってすごいまっすぐですよね。それがこう信頼とかブランドになっているような感じがしますよね。
なるほど。
なんか僕思うのが、佐田さんってその割と企業の経営者でもあって、今社員何人でしたっけ？
社員、まあ、スタッフさんというかパートさん含めると44か5か
ですよね。結構な、まあ、人数をね経営されていて、他の会社の役員とかもやられている中で、佐渡島に通ったりとか一緒に沖縄行ったりとかよくできるなって本当いつも思ってるんですけど、なんかさっきの気仙沼の話も聞いて、なんて言うんだろうな、なんか体感値をすごい軸にしてるというか、なんか体感経営みたいなイメージだったんですよね。こう体で感じたことをベースに事業展開してるっていうか、なんかこれは儲かるだろうなとか、なんかこれは流行るだろうなとか、なんかこれやったら楽しいかなみたいなことよりも、なんかまず体で感じるっていうところを起点にしてるのが、もしかしてその役者っていうフィジカルな出自に由来してんのかなみたいなことを思って聞いてました。
なるほど。
で、僕も、まあ、スポーツの専攻してたんですよ、大学で。で、一社目イベントの仕事してて、かなりこうフィジカルな場にいたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、なんて言うんでしょうね、こう データでとかよりも、こうエスノグラフィー的なリサーチが好きなんですよね、入り込んで、なんなら一緒に住んで感じて、なんかそれを言葉にするとか、だからなんかそういう現場をまず体感するっていうようなスタンスがすごく共感するところでですね、うん、
なんか周りからどう見えてるか分かんないんですけど、
うん、
なんかこう本当に世の中頭いい人いるじゃないですか、
うん、
でなんかちょっとまあ僕の周りに結構頭いい人多いからっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
自己認識として いや本当に僕はなんか頭のキレが悪い方だなって思ってるところがあって
マジっすか
身近にすぎて、
うん、
全然早くなった気はしないんですよ。で、うん、まあこうだそういう意味で言うとそのなんか瞬発力というかもうその場でなんかすげえ鮮やかなものが生まれてくるタイプではないなということはもう思っていて、
うん、
でもなんかきちんと味わって体感してなんか結構こうじっくり自分の中にこう取り入れていくことで自分自身を変容させていくタイプだなっていう自己認識してるんですよね。
うん、
そういう意味でもやっぱり今現場っていう表現がいいのかどうかわかんないけどもその何が世界で起きているかは体感しないと、
うんうん、
なんか多分僕は自分自身を変容させることはできないし、
うん、
で僕が変わっていけるかどうかって、
うん、
なんかこう見てもっていうチームがこう変わっていけるかどうかに対してまあそれなりに影響を与えてると思って、
うん、
なんかまあそういう意味でもねなんかこう自分自身を変容させ続けていくためにも、
うん、
リアリフィジカルなものを感じ続けていく必要があるみたいなのは確かに思ってる節がありますね。
なるほどな。
食べてみないと分かんない、
はいはい、
食べた直後も、うん、美味しい気がするなぐらいしか分かってなくてでもね、3ヶ月とか半年ぐらいするとね、自分なりにこう、あれはこういうことだったんだなって、結構言語化できてるみた
いな。へえ。面白いっすね。なんか、これね、話すともう終わんなくなっちゃうんですけど。
収録前30分目安で言ったけど、今59分、7、8、9、2時間経ちましたみたいな感じですかね。
そうなっちゃうんですよ。すいません。
いやいやいや。
もうね、ラジオからこれだんだん電話になっていくっていうシステムなんですけど。
なんか昔こういう長電話しましたよね。
しましたね。なんか僕も家電で友達と夜中ずっと話してて、請求がえらいことになって親に怒られたりとかありましたもんね。
めっちゃ思い出した。
うん、そんな。
とか大学1年の時とか、こんなあったわっていう。
そうですよね。これね、やっぱ夜撮るから良くないのかな。まあね、いやなんか沢田さんのねそのフィジカルなことを大事にしてるというかので思ったのがこうセンスがあるっていう表現あるじゃないですか言葉、
はいはい、
なんかそれってこう感じるってことですね。センスってセンシングするって、うん、なんかセンスがあるってっていうあるないってよりセンスしてる量がむちゃくちゃ今格差があるんじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
そのなんだろうセンスの特にセンスがあるねってこれま従来の表現ってどっちかというと表現力のところで言われるじゃないですか、うんうん、何かうーん素敵な服を着ててセンスいいねみたいなことって、うんうんうんアウトプットに対してセンスがいいねって言ってる気がするんですけど、
うんうん、
なんか どうなんでしょうセンスってもうちょっとこうまず感じ取るっていうニュアンスだとすると今感じ取ってる人と全然感じ取ってない人がすごい二分してるように僕は見えていて、
うんうん
うん、で沢田さんはやっぱその感じ取るっていうことを自覚的に取り入れてるっていうこと自体に経営センスがあるんだろうなっていうふうに見て見てるというか感じてるんですよね。
なるほど。
うん。で経営者がセンスをセンスすることをなくすと多分もう数字の世界に絡め取られてっちゃうんじゃないかなと。なんかね僕それすごい思ったのがあの今もうないのかな東京力飯っていうチェーン店あったじゃないですか。でなんか一気になくなって
時増えて一気になくなりましたね。
うん。で僕あのイベントの仕事してた時に、うん、こう徹夜で設営とかあるわけですけど、
はいはいはい
はい、朝5時まあ新宿駅にの中にブースを作るって仕事してて、
うんうんうん、
まあ、始発までにアップしなきゃいけないっていう仕事なんで、始発ギリギリで設営終わって力飯を一人で食ってたんですよ、はいはいはい、朝5時ぐらいに、うん、やっぱ海外の人がワンオペしてて、
うん、
でお客さんがなんか怒鳴っててもうやばい雰囲気だったんですよね、うん、店が、
うん、
あのなんかご飯が硬いから取り替えろみたいなことですね、なんか日本語も通じてなくて、
ほうほうほう、
もうワンオペが完全に崩壊してる現場を見て、あ、これなんかすごい僕違和感があって、うん、この現場をなんて言うんだろう、ちゃんと感じている人がいるのかなって思ったんですよ、
はいはい、
その経営してる人たちに、たら本当にその次の月ぐらいになんかバタバタっと問題があって潰れてなかったらごめんなさい、こんな勝手なこと言えないですけど、
まあでも少なくとも縮小はしましたね、
縮小したんですよね。でまあなんかそういうちゃんとフィジカルに現場を経営陣が感じているっていうことが生命線だし、まあ今こう意図的にあんまり規模を大きくしないようにしようっていう経営者の友人も多いですけど、やっぱり何でしたっけ、あの人間が顔を覚えられる人数が何人だとか、
はいはいはいはい、
深い人間関係150人だとか、にクラスが30人で一学年が百何十人でみたいなのも、なんかね、人間のそのフィジカルなセンサーに紐づいてる数字だっていうのあるじゃないですか。なんかやっぱそこっていつまでたっても人間が経営者やってるうちはこう基盤になるのかなというふうに思っているんですよね。
まあ、ちょっとそれが手近化されたことでどうなるのかとは思うけど、うん、まあなんかデジタル化されようとなんだろうと人間の知覚そのものが拡張されるわけではないので、
うん、
まあ、変わんねえんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですよね。あと時間が別に増えるわけじゃない。
そう
。ねえ。まあなんかそんな。こうしてるうちに1時間ぐらい喋ってるんですけど、
むちゃくちゃいい整理の時間になったなって感じ。
いえいえ、なんかもう一個だけ聞いていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あの澤田さんってそういう体感値から自分の感じたことを素直に事業化されているっていうところと、
うん、
実務としてのスキルとか、うん、分回していくこう腕力みたいなことが、
はい、
なんかすごいこう絶妙なバランスで同居してるなと思うんですけど、
はい、
なんかどっちかに偏ったり一時的にやっぱりちょっと乱暴になってしまったりとか、はい、もしくはなんかちょっとこういう例えばコロナ禍の中で、はい、数字を追いかけてしまったりとかシチュエーションによってこう揺らぐことってあるんじゃないかなって思うんですけど、はい、なんでそんなにバランス取れるんですか。
いやまあ今もすっごいこうゆらゆら揺れながらやってる感じですけど、こっちに偏りすぎたんでこっち行こうみたいなあるなと思ってるんですけど、まあ相当迷惑かけてますからね僕ね、そういうので。
そっか、まあそこを僕は見えてないだけなのかもわからないけど、ま
あ
ま
あ、今別に誰かに迷惑かけてるっていうことはあるかもしれないんですけど、今はそんなに極小化できてるんじゃないかなと思いますけど、やっぱすっごいそこのバランス取ろうとして取れなくって、
うん、
で結局なんか自分の力でこう分回そうとするしかなくなって、
うん、
でチームのみんなにこうだいぶ迷惑かけてでごめんなさいって言うっていうのを、
うん
うん、散々やってきてちょっとマシにしてきてるなっていう、なんで僕の自覚としては、
はいはい。
でもなんか一方で そういうこと言うからなんかお前本当反省してねえなってちょっと思われるんですけど、あのごめんなさいとはもし反省はするんですけど、でもあの時はあの場所で同じやりシチュエーションをでやこうやるかやらないかを。選択するとなると、まあ、絶対やったんだろうなと思うんです
よ。そうなんでしょうね。
その時 もうそう思ってやってるんです。迷惑かけようと思ってやってるみたいな。なんかそこの、なんかこう、アクセル踏む時の、なんかこう、踏み切る感じというか。 は、ね、結構大事にしてるところがありますね。今回のローカルクラフトマーケットとかも、
はい、なんか本当すごかったですね。企画というか構想から 20日で実行開催。聞いたことないですよね。
まあでもあれはね、デジタルだからできたっていうのはもちろんあるんですけどね。
もちろんもちろん。でも結構な関係者、出展者さん含めたら何人ですか？
ありがたい。
50人以上ですよね。
関係者は50人ぐらいいましたね。うん、来場者が2日間で320でしょ？
そうですね。
でまあやる、なんかもうちょっとこう、小さくやるってもあったんですけどね。なんかね。
うんうん、
欲張っちゃうところだね。
はい。
いっそのこと、ここまで行こう。で、でも、ここまでやると、分かってるのは、うん、多分、自分でぶん回すしかないなってことも分かってて。
はい。その覚悟はあったんでしょうね、きっと。
誰もつい、ここについてこいって、酷だし。で、かといって、僕もなんか丁寧に、それを割り振れる余力もないし。
うん、はい。
えい、ママよ、一万円みたいな。
うん、
でもその割に今回そんなには迷惑かけなかったかなっていう。
いや、本当にいい、こう、グルーヴ感ありましたよ、これ。うん。次につながるだろうなっていうのもね、感じてますし。うん。
あ、でも本当、なんか、初めからそんな器用には僕は全然できなかったんで、ちょっと、
マ
シになってきたなっていう。
なるほど。なんかちょっと勇気出ました。
本当いろいろ傷つけてきて迷惑かけてきたんで、
うん、
マジでちょっとあの威張ろうもんならなんかちょっとこうあの人には聞かせたくないなみたいな後ろめたい気持ちになるんで、本当に本当大したことですっていう感じです。
もしかしたら聞いてくれるかもしれないですね。このラジオも、うん、まあこの65分ぐらいまで聞く人は何人いるのか分かりませんけれども、いや本当にすいません、夜まで長時間ありがとうございました。
いや、いい機会でした。
なんか言い残すことはありますか？
言い残すことね、いや、まあそれはこのまま喋ろうと思ったらいくらでも喋れるけどっていう。
いや本当ね、ごめんなさい、僕もラジオ慣れしてないんで、このね、終わらせ方が分かんないんですよ。
いつも
終わらせんの本当下手なんでね、僕もダラダラしちゃうんですけれども、ぜひ佐田さんまたよかったら出てください。
わ、はい、かりました。
全然あの違う話題とか、子育ての話とか音楽の話とか、はい、奈良ってどうなのとか、まあ、聞きたいこといっぱいあるんで。
次奈良で行きますかね。
ああ、ぜひぜひ。またお誘いしますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここまで聞いてくださった方も本当にありがとうございます。これ最長じゃないかな。
申し訳ない。
第5回にして1時間を超えてしまいました。そして一番なんかこうビジネスだったり経営だったり、そういうところにこう近しい時間でしたね。
なるほど。
ありがとうございました。ゲストの澤田哲也さんでした。ありがとうございます。では、またありがとうございました。さよなら。